聖書朗読、旧約聖書イザヤ書5章1節から7節。私は歌おう、私の愛する者のために、そのブドウ園のブドウ畑の愛の歌を。私の愛する者は肥沃な丘にブドウ畑を持っていた。よく耕して石を除き、良いブドウを植えた。その真ん中に見張りの塔を建て、酒舟を掘り、良いブドウが実るのを待った。しかし実ったのは酸っぱいブドウであった。さあ、エルサレムに住む人、ユダの人よ、私と私のブドウ畑の間をさばいてみよう。私がブドウ畑のためになすべきことで何かしなかったことがまだあるというのか。私は良いブドウが実るのを待ったのに、なぜ酸っぱいブドウが実ったのか。さあ、お前たちに告げよう。私がこのブドウ畑をどうするか。囲いを取り払い、焼かれるに任せ、石垣を崩し、踏み荒らされるのに任せ、私はこれを見捨てる。枝は刈り込まれず、耕されることもなく、茨やおどろが生い茂るであろう。雨を降らせるな、と私は雲に命じる。イスラエルの家は万軍の主のブドウ畑。主が楽しんで植えられたのはユダの人々。主は裁きを待っておられたのに、見よ流血。正義を待っておられたのに、見よ共感。続いて、新約聖書エフェソの信徒への手紙4章1節から。そこで主に結ばれて囚人となっている私はあなた方に勧めます。神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩み、一切高ぶることなく柔和で寛容の心を持ちなさい。愛を持って互いに忍耐し、平和の絆で結ばれて霊による一致を保つように努めなさい。体は一つ、霊は一つです。それはあなた方が一つの希望に預かるようにと招かれているのと同じです。主は一人、信仰は一つ、洗礼は一つ。すべてのものの父であられる神は唯一であって、すべてのものの上にあり、すべてのものを通して働き、すべてのもののうちにおられます。ご一緒に祈ります。天と地とその中に満ちるすべての命の創造者である父なる神様、あなたは無から死を通り抜けてすべてをお作りになられます。あなたは死者たちの中から御子イエス・キリストを呼び覚まし、天に引き上げ、そのことによってあなたが神であることを私たちに示されました。どうか私たちに対して恵み深くあってください。救済者である御子なる神様、あなたは一人の人間となられ、社会の中で片隅に追いやられ、蔑まれた人々のところに行かれました。そして人が経験するあらゆる苦難を共に経験されました。あなたは病を癒し、罪人たちと共に食事をし、笑い、そして教えられました。しかし最後にはあなたは拷問を受け、十字架の刑に処せられました。すべての弟子たちはあなたを見捨てました。そしてただ神によって死より呼び覚まされ、天に引き上げられて、そのことによって死が私たちにとって最後の言葉ではないこと、そうではなく神の 救いをもたらす、生きて働くプレゼンスが聖霊を通して私たちに働いていることをお示しになられます。和解をもたらす聖霊なる神様、あなたは私たちの上にあり、私たちを通して働き、また私たちのうちにあって命を作り出す力です。どうぞ今日私たちと共にいて、私たちの目と耳と心を開いてください。聖霊な神様、どうか今日この礼拝堂に共にいない人々と一緒にいてください。夜昼、病気の人々を助けている人々と共にいてください。命と生活のために戦っておられる人々と共にいてください。差別の下で、独裁者の支配の下で、抑圧の下で苦しむ人々と共にいてお助けください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。新約聖書で平和と訳されるギリシャ語エイレーネという言葉です。外人さんの女性にイレーネさんという人がいますが、平和ちゃんという意味です。これは旧約聖書のヘブライ語シャロームに対応します。シャロームはまず旧約聖書でもこんにちはにあたる挨拶の言葉です。現代ヘブライ語でもそうです。新約聖書においても、新約聖書はギリシャ語ですが、パウロが手紙の冒頭に君たちに恵みと平和があるようにと書くとき、平和があるようにというギリシャ語の後ろにヘブライ語のシャロームがつけて見えます。旧約聖書ではお別れに際しても平和のうちに行けと言われます。日本語訳聖書では例えば文脈に即して無事に行きなさいと意訳してあったりもします。シャロームは健康も意味します。創世記のヨセフ物語でエジプトで、大臣になった末の弟ヨセフが、逃げてきたお兄さんたちに父は元気ですかと尋ねます。ヘブライ語では父は平和ですかです。するとお兄さんたちは元気です、平和ですと答えるのです。祝福された生を送った後に長寿を全うして死んでいく者は安らかに先祖のもとに行くと日本語聖書では訳されていますが、ヘブライ語聖書では平和にあって先祖のもとに行くです。この表現から現在は英語で言いますと Rest in Peace という言葉ができていますが、それは平和のうちに行こえという意味ですけれども、苦しいことがあったかもしれないけど今は神のもとで安らかにあれという意味に理解されることが多いと思うんですけど、元のヘブライ語は違います。満たされた長い人生を送って平和の中に満たされて、その後に先祖のもとに行くという意味です。さらにバビロニア捕囚からの解放と都市エルサレムの回復を夢見て、預言者エレミアは平和という言葉を使います。見よ、私はこの都に癒しと回復と治癒をもたらし、彼らを癒して誠の平和を豊かに示す。そしてユダとイスラエルの繁栄を回復し、彼らを初めの時のように立て直す。あるいは詩編では次のように言われます。主は平和を宣言される。ご自分の民に、主の慈しみに生きる人々に、慈しみと誠は出会い、正義と平和は口づけし、誠は大地から燃え入れ、正義は天から注がれる。主は必ず良いものをお与えになり、私たちの地は実りをもたらす。こうして見ますと、旧約聖書のシャロームという言葉の意味はとっても広くて、戦争がない状態というような狭い意味では全くありません。むしろ幸せ、無事、健康、長生き、良好な人間関係などの個人に関わるものもありますし、祝福、癒し、繁栄、 地の実りといったもう少し社会的な広がりを持つものもあり、また神がもたらす慈しみ、誠意、正義の実現といった宗教的な意味を含みます。命があらゆる意味で完全に満たされ、欠けがない状態と言ってよろしいでしょう。現在、新型コロナウイルスの感染が全く収束せず、日本では急速に拡大しています。最近は日々の感染者が2万5000人を超えるというとんでもない数になっていて、自宅療養者と呼ばれる広い意味での待機の人々が10万人に達する勢いです。東京からは来ないでと言われます。ワクチンの接種が思ったほど進まず、パンデミックもワクチンも全部陰謀だ、そんなものはないんだという人たちもいて、私たちの社会は引き裂かれています。私たちのシャロームが脅かされているのです。こんな中で安心安全と言われても私はあんまりしっくりきません。オリンピックは復興のシンボルだと言われてきましたが、たくさんの利権が絡んでいることがどうも見えてしまいました。世界を見渡しても言論統制やクーデター、その他諸々で、シャロームからはまた紙片が正義と平和が口づけすると言っている、そういう状態からはどうも程遠いようです。私たちが心から憧れ、また私たちのコミュニティとこの世界を満たす平和とは一体何でしょうか。新約聖書はその平和が神にあってイエス・キリストを通して実現されたと言います。今日お読みしたエフェソの信徒への手紙にこのような言葉があります。キリストこそが私たちの平和であるから。キリストは二つのもの、これはユダヤ人と異邦人を意味しますが、文脈上これを一つにし、排除の隔壁、つまり敵意を彼の肉にあって解体した。それは二人のもの、ユダヤ人と異邦人を彼キリストにおいて一人の新しい人間へと作り、平和を創造するため、そして両者を一つの体にあって、キリストの体、つまり教会のことですにあって、十字架を介して彼にあって神と和解させ、敵意を殺すためである。キリストの無残な処刑の死がユダヤ人と異民族の間にあった敵対関係を解体し、神と等しく和解させることで平和を実現した。だから全人類はあたかも一人の新しい人間のようになるという意味です。この手紙の宛先である教会にはユダヤ人たちと異邦人たちの両方がいて、両者の一致は実現していると同時になお課題であり続けていたと思われます。キリスト教会に単一民族の人しかいないというのは本当はありえないんです。本日の箇所で、新共同訳聖書が招きというものを強調する。招きという言葉はもともとギリシャ語では呼ぶという言葉で、もう一つの翻訳の可能性はメスという用語です。神が呼んで私たちが召されるという意味ですね。この召しを本日の箇所で強調されていますのも、神が創設した平和と和解を受け取ることが教会共同体の出発点にあるからです。一節を私の試みの翻訳でお読みしますので、皆様はこの式文と読み比べながら、ああそういう訳もできるのかと思いながら聞いてください。主にあって呪縛されているこの私が君たちに語りかける。君たちが召されたその召しにふさわしく君たちは歩むようにと。教会は神から呼ばれた、神に召された者たちの集まりです。そこに集まる人間たちの共通項にはよりません。国籍、性別、社会層、政治的信条、音楽の趣味、あらゆる点で 私たちはことごとく違います。教会は仲良しクラブではないのです。だから飯にふさわしい歩みとは、まず仲間同士の在り方としては、次は2節です。あらゆる低き心と優しさを持って、気長さを持って、互いを愛において持ちこたえつつなされます。互いを持ちこたえる、新共同訳は互いを忍耐する、互いに忍耐すると正直に言われているのが良いと思います。同じことが今度は神の霊との関係では3節です。次のように言われます。霊の一致を守ることを熱望しつつ、平和という共同の呪縛において、一致と訳した元の言葉は一つであること、単一であることという意味のギリシャ語です。教会は聖霊が生み出した統一体であり、メンバーは神のスピリットに参加する者たちなので、そのスピリットが一つであるということを、神からもらう平和において守ることが求められます。その際、平和の絆と訳されるその絆を試みに、共同の呪縛と訳したのは、元のギリシャ語の語根、縛るという語根が、一節の囚人、パウロという時の囚人と訳されている単語と全く一緒だからです。パウロは牢屋に縛られ、信徒たちは神の平和によって共に縛られているんです。この言葉遊びはもしかしたら意図されたものではないかもしれません。でも外人がギリシャ語の本文を読むと目に飛び込んできます。いずれにしても、そうすることで一つの体、一つの霊としての教会が実現します。君たちが君たちの召しという一つの希望にあって召されもした、それと同じように、私たちがキリストを救い主と告白して教会に入会するとき、そこにはそれぞれに異なる個別の人生のストーリーがあります。入信後の人生の歩みも全く同様に多様です。しかし私たちを召した神は一人の同じ神です。だから神と自分の信仰心と混同してはなりません。私たちから区別される一人なる神が、その息子である主イエス・キリストへの信仰を媒介として、私たちの希望の根拠となります。なので五節を見ていただくと、一人の主、一つの神、一つの沈めと言われています。この言い方の背後には、洗礼を受ける前の学びがあるかもしれません。通常信仰と訳される言葉は、人間の信心というよりは、神がキリストを介して開いた私たちと神との間の信頼関係、それが一つだという意味だと思います。その中に入っていくためのシンボリックなアクションとして、私たちは社会の身分の違いとか性別とか国籍とか全く関係なしに、等しく水の中に沈められます。そして一旦死ぬのです。だからこう言われます。6節、一人なる神にして万人の父、すなわち万人の上にあり、万人を通して、言葉ありませんがおそらく働き、万人の中に、言葉ありませんがおそらくいるものです。実はギリシャ哲学の伝統にこういう考え方があります。万物の上に到達し、万物の中を貫き、万物の中に存在するのが神であろうと私は思う。アポロニアのディオゲネス、紀元前5世紀。これは宇宙論の発言です。神が宇宙の中にどういう形で存在しているのかに関する発言。しかもこれは半神論と呼ばれる立場です。日本も若干それに近いです。アニミズムで 大きな岩や山や滝やいろんなところに神様がいる。でこのギリシャの、哲学はその神は一つだ、本当は一つだ、いろんな神社やいろんな神様を祀る神殿はあるが本当の神は一つだという考え方が古くからあります。エフェソの信徒への手紙の著者はこうした伝統に立ちながらも教会共同体のメンバーに、これを当てはめているのではないかと思います。新共同訳聖書はしかしその立場ではありません。宇宙論の立場で訳しています。すべてのものという言葉が3回出ますが、もの、っていうのはひらがなで書かれていて、おそらく両方に理解もできるだろうけど基本的には物だと考えています。でギリシャ語はこれを人のことと読むことも可能でして、教会の統一性をこの文脈は強く強調していますので、おそらくは、神様は私たち全員の上にいて私たち全員を通して働き私たち全員の中にいると読ませたいのではないかと私は、予想します。私たちを等しく縛り同じ希望へと導く神の平和の絆、平和の灯縛りとは改めて何でありうるでしょうか。一つの手がかりとして現在世界で悲しいことに440万人に及ぶ新型コロナウイルス感染症による死亡者数があります。一応公的な数字です。統計の取り方は国によってさまざまです。ひとまず生き残っている私たちは、この人たちのことを忘れて、前と同じように遊びたい活動したいという権利を主張するだけで、良いのでしょうか。先月私は田舎の母を天に送りまして皆様から慰めの言葉をいただき感謝しております。彼女は感染していなかったと思いますが、コロナが来てから18ヶ月の間私たちは病室での面会が許されないまま、彼女は行きました。まあ、その意味ではコロナ関連死の端っこにいる一人です。そういう死は世界中にたくさんあると思います。同じような個別のストーリーが、この440万人にも、ありましょう。私たちはこの人々のことを知りませんけれども、この死を悼むことから始めることはできるのではないでしょうか。パンデミックの原因には人間による環境破壊もあると、言われています。また核兵器のことを思えば、核兵器を持って使えるのは地球上で人間だけですので、環境破壊の最たるものが戦争であるということもまた間違いないでしょう。80年前、1940年の11月、第二次世界大戦でドイツ軍の空爆によって破壊されました、英国のコベントリーの大聖堂という聖堂があって、後に記念の場所となっていますが、その破壊された壁に司教である、リチャード・ハワードさんが書きつけた Father Forgive、お父さん許してという祈りにちなむ和解の祈りが伝えられております。これをご一緒に祈りましょう。天の父なる神、憎しみが人種を人種から、民族を民族から、階級を階級から切り離しています。父をお許しください。人々と諸民族は自分のものでないものを手に入れようとあがいています。父をお許しください。所有欲が人々の労働を食い物にし大地を荒廃させています。父をお許しください。私たちは他者の成功や幸せを妬んでいます。父をお許しください。私たちは囚われている人々、故郷を追われた人々や難民の苦しみに十分な関心を払っていません。父をお許しください。性的な暴行によって女や男や子供が 恥ずかしめられています。父をお許しください。傲慢が神ではなく自分自身に信頼するよう私たちを惑わしています。父をお許しください。私たちの主イエスキリストの御名によって、アーメン。すいません、ずれてますね。賛美歌を歌います。358番、1節、3節、4節です。それでは祝祷いたします。お立ちになれる方はどうぞお立ちくださいませ。願わくは主があなた方を祝福し、あなた方をお守りになるように。願わくは主が御顔をもってあなた方を照らし、あなた方に恵み深くあるように。願わくは主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平和を賜るように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共に。アーメン。どうぞお座りください。